フィム。
今日は水内さんと一緒に、なんかまあ、金名社に集まったんですよね。
はい。
今、
は
い、いまして。で、水内さんと、あと小菅さんと、あと、空麦、つゆざきです、はい。で、一緒で今、収録してますってところですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、水内さん、来れましたね。
いや、なんとか。
今噛んだんじゃないですか。
なんとか来れましたね。ちょっと、はい、不安なイベントなどがあったんですけど、
はいはい。
まあ、無事、生命の危機なく来れましたね。
たどり着けるか心配してたんですよ。
はいはいはい。たどり着けるか心配だった。なんか。
ってのは、って言って、はい、なんか、ツイッターの、なんか DM で、
はい。
ね、なんか、そういうの来て、
うん。
なるほどって言って。
なるほど。殺害予告が。
落ち込んでない
落ち込んでる、落ち込んでる。
うん、なんか。
あ、そう、ここで掘ろうと思うと、まだ始まってないです。
まだ、今、収録してますよ。
収録してる。
収録してます。
これね、俺今、予告だと思ってた。
ああ、
いや、まあ、なんかね、しれっと始まったね。
後で切ってもいいですし。
はい、はい。何かっていうと、はい、なんかいきなり、なんか収録モードになったんだけど。
さっきのガチ落ち込みモードだった。
ガチ落ち込みモードだったんだけど、なんか、ツイッターの、はい、DM で、なんか、殺害予告みたいなの来て、
はい。
でも、まあ、なるほどってあって、まあちょっと、うん、ちょっと時間、これ来るために時間なかったから、まあ、
うんうんうん、
まだ通報しないんだけど、まあ帰ったら通報しようと思ってます。
あ、なるほど。
次行こうか。
そうですね。
まあそういうこともありますね。
はい。いや大変ですね。
大変ですね。
ですね。
ね、水木さん、今はフリーランスやってるんですよね。はい、で、なんかやっていき TV の方にも出てもらっていて、
はい、
で、それでフリーでの仕事を今受けているとか、
ね。そうですよね。うんまあ、もともとは、中村くんとかと同じ、インクリメンツ社で、キーターを開発してて、はい、まあ、ちょっと、まあ、インクリメンツでやることなくなったし、はい、フリーランスやるか。っていうか、まあ、そんなに、その時点で行きたい会社があったわけじゃなくて、
はい、
別にフリーランスやりたいからフリーランスやってるわけじゃなくて、
うん、
なんか、面白い、なんか、ポジションとか、美味しいポジションとかあったら、いつだってオファーは受けますよみたいなスタンスなんですけど、
うんうんうん
まあ、今のところ、まあ、意外とフリーランスやってみると楽しいし、
はい、
なんか思ったより稼げるし、
お
ううん
うん
まあ、いくら稼いでるとかは、はまあ、ちょっと今は言わないけど、意外と稼げるんで、まあ、なんか意外とこういう生き方ありなのかなって思ってますね。ただ最近確定申告とかちょっと忙しくて、そろそろなんで、
はいはいはい。
税理士にこの書類揃えてって言って、今日チェックリスト作って、
うん、
8個ぐらいのチェックリスト作って4つ埋めたんだけど、残りの4つが埋まんねえな、みたいな感じですね。
まだなんかお忙しそうで。
そう。先週、
はい。
インサイドフロントエンドってイベントがあって、
はい、先週、はいはい、はい
うん。で、あと昨日まで、昨日デブサミでも喋ってきたんだけど、
はい、
その30分の発表と40分の発表だったんですよね。
うんうんうん、
でそれって結構重くて、なんか LT とかって、ぶっちゃけその、はい、まあ、当日会場入って作るとかも全然できるんだけど、
うんうん、
なんか40分の発表とかって結構章立てしたりとか、はい、構成を作らないといけないじゃないですか。
そうですね、40分
と、まあ、1週間、う
んはい、
まあ、フル、めっちゃ頑張って、40分とか。
うん。
あ、40分じゃない。2日。40分作るのに2日くらいかかるんですよ。2日か3日。
うん。
まあ、なんでこう、仕事の合間にそれやんないといけなかったから、めちゃくちゃ疲れてますね、今。
ああ、なるほど。
まあ、おかげで解放された気分だと思ったら、確定申告がやってきたみたいな感じです。
うん。あともうちょっとですね。
うん。
小杉さんは確定申告は？
確定申告の用意はして、まだしていない状況です。
うん。あ、なるほど。
僕は毎年フリーでやっているので、そんなに、別に細かい生産しないので、
うん、
大体大まかなことしかやらないので、そんなに苦労するつもりはないで、うん、言われるというか、まあ、一人で税理士とかつけずに適当にやっている感じです。今回水木さん、確定申告初めて
ですね。基本的には、まあ、税理士さんにお願いしてて、ここまずいならカットした方がいいんだけど、なんか、伊藤直也さんという方に紹介した税理士がいて、
界隈で有名な税理士なんですか？
全然問題ない。
問題ないですか？
大丈夫です、ね。なんかあるんですか？
いや、別に特にないんですけど。
じゃあ、でも
みんな、困ったら、 こういう人がいるんでって言って紹介してもらって、その人にお願いしているって感じですね。界隈で有名とかではないです。
まあ、たまたま知人経由ぐらいのつもりで。
うん、そうですね。
結構信頼度高いですね。
そうですね。ただ僕が本当に仕事が適当で向こうを怒らせてないか心配ですね。いろいろせっつかれるんだけど、なんか、3週間後ぐらいに、あ、メール来てるって気づいて、なんか、
なるほど。そうですね。3週間はすごいですね。
まあでも慣れてるじゃないですか。
まあそういう人を多分相手にしてる。いや、なんか、多いんですよ。フリーランスで仕事してると、なんかエンジニアに会計技能を期待してない、向こうの、その向こうの経理とかが多くて、それで、遅れても、なんかエンジニアの方々みんな大体そうなんで、みたいなこと言われがちで、あ、本当良くないと思うんだけど、まあ、そこにちょっと甘えちゃってる部分があります。まあ、そこは来年どうにかしたいっていう課題だと認識してます。
はい。じゃあまあそこら辺、今、水さん、ちょっと、まあ大変だよっていうところですかね。
はい。
で、まあ職種は Node.js とかフロントエンドエンジニアっていうふうに紹介しちゃっていいんですよね。
はい、そうですね。ただ、まあそうよく名乗ってるんですけど、
うん、
日本で Node.js の仕事って基本的に全然ないじゃないですか。
はい。
まあ、いわゆるサーバーサイド Node.js の仕事は全然なくて、うん、まあ、あることにあるんだけど、まあ、Node.js 選ぶような人たちはフリーランスに頼まないのか、少なくとも僕のところには全然話が。
はい、はい、はい。
まあ、来るっちゃ来るんだけど、まあ、そんなに数は多くない。
うん。なるほど。
うん。で、まあ、なので、やっぱ Node.js のスキルとして優秀な転用先がやっぱフロントエンドで、で、まあ、フロントエンドのツールチェーン作ったりとか、シングルページアプリケーションの、なんか、こう、なんかウェブパックのめんどくさい設定したりとか、うんうんうん、バベルの細かい設定したりとか、なんかそういう仕事とか、あと、まあ、PWA とかそういう仕事をやってます。
めんどくさいよね。
めんどくさい。本当にめんどくさい。でもなんか、俺が作ったボイラープレートでみんな、頑張ってくれって言えるんだったら、それをメンテしておくことは自分の、ポートフォリオなので。
それ結構ありがたいポジションだな。
うん。
最初のボイラープレートを作るのが敷居が高いというか、
うん。
全然分かってない状況で作ると果てしないんですよね。
そう。なんか、今だったらフロントエンドのボイラープレートスクラッチで5分か10分あれば作れるんだけど、うん、SPA のボイラープレートを。なんか、そのために、もう、なんか8個か10個かのツールチェーンをガチャガチャやって、完成させないといけないじゃないですか。大変。
ちょっと前にはなかったようなツールを今使わなきゃいけなかったりして、それが本当に今使うべきなのかっていう判断が、うん、もうこれから入る人、今から作り出す人っていうのは全然判断ができなくて、
そう。
で、結局多分水地さんだったら、もう一日もかからないでできるようなものでも、うん、結局何日も調べて作らなきゃいけないので、
うん、
そういうところで専門家にさっと頼んで、さっと作ってもらうっていうのは非常に嬉しいと思う。う
ん、そう。だから結構仕事を受けた時に、なんか、これ俺が受けるまでもないかなって思っちゃうと、うん、なんか、ボイラープレートが、なんか、こう、いろいろ、プリセットごとに、なんか3種類ぐらい作っちゃって、一旦これでって言って、出して、わかんなかったら、なんか、こう、コンサルティング受けますみたいな。
うん、
まあ、そのコンサルティングも、まあ、月おいくらで、なんかもういらないと思ったら切ってもらって結構です、みたいな。
うん、いや、まあ、ありがたいと思う。
はい。
自信がないもん、ボイラープレート選べときって。
うん。でも難しい。なんか もっと GitHub でスターがついてる V ラープレートを選ぶっていうのもやっぱ選択肢だと思うし、そうじゃなくて自分はそういうコンサルティングとか相談とかも受けますよっていう窓口も開いてて、そういうところにセットで価値を感じてもらって、こう、そういうことをしたりするし、まあ、難しいですね。
V ラープレートで悩んでる方は、
いや、もう、
本当に。ウェブパックで悩んでる方は
。あ、でも昨日も結局ストーリーブック壊れたまま直せなかったし、
うん、
リアクトストーリーブックっていうのがあって、コンポーネントのカタログを作るライブラリなんだけど、うん、いやー結局 Webpack 4にしたら何も動かなかったなみたいな。
Webpack
4? まだベータバージョンなんだけど、もうベータが出たってことは API がある程度固まったってことだから、もうやっていいだろうと思って、やってみたら、なんか、あらゆるプラグインが壊れていて、てか、ユーザーの設定は変わってないんだけど、プラグイン向けインターフェースが全部変わってきて、なんか、これは、また一腹も切るなって言って、なんかもう、なんでこういうことするかなって思いながら、まあ、自分用のボイラープレートを、ね、 いろんな人に先立って、Webpack 4対応してたっていうのが昨日の夜ですね。
先に地雷を踏んで直してくれる、
うんうん、
整地してくれる係ですね。
それ最初のなんか基盤とか作ってくれるのすごいありがたいですよね。なんか普通に会社員してたら、もうなんか普段の運用とか、普通に動いてるやつを、保守するとか、うん、そういうのばっかりになっちゃうけど。
はい。
うん、
なんで、こう、最初のプロジェクトを作ったりとか、そういう時のために、まあ、こう、自分がそういう立場でいることは大事なのかなと思って、そういう相談を受けて、
うんうん、
こう、フロントエンド全体、なんか悩んでるボトルネックを潰す部分の立ち位置にしておけば、
はい、
将来的に自分の美味しい仕事とかも増えていくだろうなと思っていて、
うんうん、
だから絶対に jQuery を根絶させるっていう強い意識で頑張ってます。
やっていき TV の方でオールスター感謝祭やったじゃないですか。
はい。
あれが先週とかでしたっけ？
先週ぐらいですね。
先々週やって、で、どうでした？
いや楽しかったですね。なんか、
うんうんうん、
それぞれのテーマを掘り下げたいなと思ってたんですけど、うんうんうん、まあ、お祭り感出すたびにいろんなものを細切れに出して、うんうんうん、そのスピード感は良かったけど、やっぱり、やっぱ全部のセッションが、
はい、
あの、1時間、2時間話せるやつだから、そういう、こう、口惜しさみたいなのは、ちょっとありましたね。うん、
ああ、
あと、今回僕、司会だったんで、
うん、
司会というか、イトップと僕が交代で、司会だったから、
うん、
なんかこう、なんかいつもは、僕とゲストが半分ぐらい、イトップが司会で、僕とゲストが半分ぐらい喋るんだけど、今回司会だからあんま喋んない方がいいかなと思って、こう、結構喋りたいのを我慢して、ムズムズしてたっていうのはあります、
ね。うんうんうん、
結構喋りたがりなんで、
はいはいはい、
こういう機会があると。
うん、
なので、難しかったですね。
全力出し切れていなかったと。
いや、だから、他の方々に全力を出してくれてれば、僕はそれ、オールスターに関しては満足だった
ん
ですけど、
うん、
まあ、それはそれとしてまた別の全力出す機会があるといいなって。あと、まあ、もちろんとか、もっと喋らせたかったなっていう。
人数多かったよね。
うん。まあ、悪いことじゃないんだけど、やっぱ出てる人間が、重複してる人間と、一回しか出てない人間とかが、
うん、
なんか、こう、あんまりバランス良くなかったりとかして。
うん、ああ、そうですね。う
ん、なんか、次会ったらその辺も調整したいな、と思います、
うんうんうん。結構やっぱネット上で有名な人が割と結構出てるって感じですかね。なんか、続けて出たりとか、中村さんとか。
そうですね。
うん、話を聞きたい人を多めにしてた部分ある。
そうですね。やっぱある程度有名な人を結構なるべく出した方が、
うん
うん、みんなも見たいだろうしっていうところですかね、う
ん
う
ん、僕なんて毎回ラジオとかね、僕とか鶴崎さん毎回出てるわけだから、うん、ここでねって喋ってもなと思って、
うん、確かにそうですね、
うん、そうそうとか
最初はインターネット老人会をやったんですよね、
うん、
確か、うん、
老人会そうですね、あれなんかね難しくてね、まあ、これまあ裏話的な意味でこっちの方が、うん、少ないのか、あっちが少ないのか、ちょっとわかんないけど、やっぱね、もっと、インターネット老人会、もっとアングラの話とかから、掘りたかったんだけど、やっぱね、パブリックで、しかも、顔出ししてるっていう、認識を持ったまま、アングラの話とかするのかなりきつくて、そこら辺をね、意図的に飛ばしたんですよね。
未成年のまだ社会的に責任がない頃にやっていたインターネットの様子を、
うん、そうそうそう。
今、話しにくいよねっていう。
いや、一応時効なんだけど、
うん、
だって、90年代の話は完全に時効で、
時効、
うん、時効とはいえ、なんか、喋れないじゃない？で、ここでも喋れないんだよ、当然。
うん、そうですね。
うん、だから、ね、こういう話が、聞きたければね、まあ、飲みに誘っていただけるとっていう感じです
まあ、そういうとこならね。
ね。
あと、ダジコさんの結構速がすごかったとかでした？
すごいですよね。うん、なんか、あれもう、フルスロットルじゃないですか、もう。
うん。
うん、
びっくりしたもん、
ね、うん、あれ、人間ってこんな速度で喋るのかみたいな。
あ、加速したっていうのが見えるんだよね。
そうそうそう。
ついちゃった。
やばい。なんだこれって、
うん。確かになんかすごい饒舌というかなんか。
うん。
うん。
あの盛り上がりはすごかったですね。うん、いや、ただ、はい、あれを、なんか2時間とかの一つのコンテンツにすると、完全にみんなこう、 あのエネルギー使い果たして倒れちゃうから、あの状態を、やっぱ30分とか維持するために、こう、それぞれお膳立てして、こう、あれをメインコンテンツとして据えてっていう盛り上げる演出が必要で、そういうのが大変だろうなっていう、誠司さんは。あの、誠司さんってあの、オーガナイズしてた。
あ、すごいずっと付きっきりでやってくれてましたもんね。うん。
大変でしたね。大変っていうか、
うん
うん、すごい、なんか、なんだこれ、なんか、空間が、こう、何か別の。
そこについてった伊藤さんもすげえなと思って。
そう。完全に固有結界だったんで。
確かにあの二人の空気感はなんかすごかったですね。うん、
その速度でやり合えるのかって。
いや、
うん。
この二人じゃないとできないんじゃないかな
と思って。やばかった。
他の人だとできないですよ、あれは、
うんうん。
見てない人はぜひ見てほしいですね。そうですね。YouTube でアーカイブが見えるので。はい、
そこだけクリップして。
うん、
そうですね。
加速した部分が加速した
部分。ダジコさんと糸っぽい道さんの、何の回でしたっけ、
人生とアニメじゃない
ですか。人生とアニメ。あ、そうだ。それだ。う
ん、どの重い話題でかっ突っ走ってったんだよ。
そう。
うん、そうですね。
なんか、うん。いや、なんかこれに関してはいくら言葉で語っても喋りきれないと思うんで、もう本編見てくれとしか言えないです。
うん。うん、
その後のラストあたりで、あの、金の話っていうのが入って、
うん、
そのトピックになった瞬間、ズーンと下がる。
うん。いや。
コメントでも言われてたね。
難しいよ、やっぱあのテーマ。
うん、い
や、
難しい。
ぶっちゃけ話をできると盛り上がったと思うんだけど、うん、あの、俺も中村くんも、あの、そんなに、あの、フリーランス歴長くないから、まあ、数字とか出しちゃって、今後の、あの、仕事の受け方とかに、どういうリスクが発生するかとか、ちょっとやっぱ見積もりきれてないところがあると思ってて、とか、なんか他のフリーランスにどう思われるか、その額で、みたいなところがあるじゃないですか、そういうのって。だから、それで、どうしても口が滑らなくて、額が出ないから、口が重い。盛り上がらない。
これを言っていいのか、言ってはいけないのかっていうのを一個一個確認して話すから。
そう。やっぱ、喋、うん、るんだったら、フリーランス3年やってからだなって感じ、
うん、
まだ1年目ぐらいでしたっけ？
もう初めて確定申告なんで。うん、まあ、去年もちょっと副業やってて、それの確定申告はやったんだけど。
うん、
まあ、その時も今のその税理士さんに丸投げしてたんで。うんただ、その、フルタイムでフリーランスやって、お金を、こう、する、うん、あの、どうこう報告するっていうのが初めてですね。
ああ、じゃあもう、あと2年ぐらいで、ちょっとお金の話出てくるかなっていうところですかね。
まあ、できたら、したいけど、わかんない。なんか、最近、こう、働き方改革なのか何なのか知らないけど、フリーランス優遇みたいな話とかが出てきて、
うんうん、
それでフリーランスが、こう、美味しい仕事になったら、もっと、需要も増えてきて、こう、
うん
うん、まあ、速が上がるんじゃないですか、この話は。
なるほど。税金何レクサス払って
たんで。何レクサスか。
次行くか。
次行くか。
はい、そうですね。あと、もちろんさんとなんかもっと喋らせたかったとかですか？
そうそう、さっきもちょっとこれ言ったんだけど、
うん、
まあ、結構レアだし、
うん、
レアというか、あの、まあ、インターネット的には、この、まあ、あの、ツイッター子さん勢みたいな感じの人だから、
はいうんうん、
あと音楽系で、まあ音楽系で結構珍しいじゃないですか。
珍しいです
ね。
うん、
珍しいっていうと、音楽系でネットに強い人ってことですか？
いや、まあその音楽、はい、まあ作曲とかを生業に仕事をしているっていう。はい、
して、
うん、はいはいはい。いや、うん、なんか、で、そういう、なんか、その、世界をもっと、そっちの方の世界観を、こう、掘り下げ、エンジニアの話じゃなくて、作曲家って、どんな感じなのとか、いうのを掘り下げたかったんだけど、テーマがテーマだったから、インターネット老人会だったから、なんかそこ掘り下げられなくて、そこが残念だったな。
そこでさ、お金の話聞きたかったよね。
そうね。
ああ、次なんですね。
いや、なんかね、事務所には所属してるって言って。ただ、なんか基本的にはもうコンペばっかり、みたいな。うん
言ってましたね、コンペ。
うんうん。
わからない世界だもんな。
うん。まあ、それ聞きたかったなと思ってるのが反省点ですね。
うん、じゃあ次の話題行ってみます、
はい、
はい。じゃあ、水石さんが最近時間を使っていること。
はい。
っていう、なんかまあ、仕事でもまあ、プライベートでもいいんですけど、うん、結構ゲーム 時間やってるんでしたっけ？
そうですね。まあ、やっぱ趣味が、まあ、プログラミングも正直趣味なんだけど、
はい。
ゲームかプログラミングをしているっていうことが多くて、
うん。
で、まあ、ゲームやるときは無限にゲームやるし、プログラミングやるときは無限にプログラミングやってるみたいな感じで、
うんうんうん、
まあ、最近だとモンハンとかやってたんだけど、
うん。
まあ、モンハンももうやることなく、モンハンって割とやることなくなるゲームだと思っていて、掘り下げなければ。
うん、
うん
うん。
それで、もうハンターランク64とか。
64?
うん。いや、割と普通にやってれば、2週間ぐらいで50超えてたし。
僕、もう60時間ぐらいやって、まだハンターランク12ですよ。
うん。
それ遅いかもしれないけどさ。
いや、まあ、その、まあ、やっぱかっ飛ばしてやる人と、うん、なんかエンドコンテンツが、を楽しみたいからカットバッシュやる人と、ゆっくりやる、どっちもあると思うんで、どっちがいいとか悪いとかないし、どっちでもいいと思う。うん、
結構50の壁は結構厚いっていう風には聞きましたけどね。
まあそこが一応のエンドコンテンツだと思うんで。
うんうんうん。
まあそっから先、なんかもうやること、すごい固定されてて、
うんうんうん、
もう歴戦の古竜、歴戦個体っていうちょっと強めの、コリューを借り続けるとなんかガチャが引けて、そのガチャでこうその装備枠に埋めるスロットがあるんだけど、そこに自分が欲しい弾をひたすら集めて欲しいの出るまで待つみたいな。
弾が全然出ないっていうのを聞きました
よ。弾出ないんですよ。旧大陸の人たちは弾をね生産できたのに、新大陸のやつらはね弾作れないんでね。
もう取るしかないっていう、
ガチャで引くしかない。
ああでもなんか64ぐらいまで行ってもだいたいやり終えて、でも落ち着いたって感じなんです、モンハンは。
そう、モンハン落ち着いて、まあ、最近そもそもなんかやるゲームがあんまないなと思ってて、なんかなければなんか最初はプログラミング始めた時もなんか最初考えてたと思うんだけど、なんか作りたいゲームって全然出ない、なんかやりたいゲームって全然出ないから、じゃあなんかできれば自分で作れるようになりたいよねっていうのでプログラミング始めたような記憶が、ちょっとなんかすごい遠い記憶としてはぼんやりあるかな、
はいはいはい、
っていうので、あとまあ結構ね、その僕が好きなゲームって世の中的に受けてるかっていうとちょっと微妙なところがあって、なんだっけ、ディアブロ2とかパスオブエクザイルとか、
はい、
パスオブエクザイルとかも全然通じないんだけど、ディアブロ2はまあ流行ったゲームなんだけど、うんうん、まあ今はちょっと、そんなに、もうさすがに過去のゲームだし、とか、で、それを引き継いだパスオブエクザイルってゲームがあるんだけど、まあそれも完全にディアブロ2をモダンに作り直したようなゲームで、とは言ってももうそれも5、6年経ったゲームだし、
うんうんうん、
あと全然いろんな人に布教したんだけど誰もやってくれないし、
うん、
なんかやっぱゲームって一人でやる楽しみもあるし、こう、はい、身内とやる楽しみも、みんなでやる楽しみも、
うん、
で、一人でやる方の趣味もなかなかやりたいゲームの趣味を他の人とあんまり共有できたことがないっていうのが、まあ、もともと RPG ゲーマーだからなんだけど、
うん
まあ、そこがちょっと、なんかな、ちょっと歯がゆいなと思ってるとかですね、
うんうん。ちなみに Diablo 2っていう知識は俺は全然なくて、
うん、
どんなゲームって認識でいいんですかね。
まあまあ、
RPG？
まあ RPG なんだけど、
はい、
まあ、基本的にはトレジャーハンティングです。
はいはいはい。トレジャーハンティング。
ひたすらモンスターを倒して、
うん、
で、こう、ランダムなアイテムがドロップして、
はいはいはい、
いいアイテムが出るまでひたすら倒し続ける。
おー、はいはい、
で、アイテムを、
うん、
その装備箇所が多分8箇所とか10箇所とかあって、
はい、
まあ、数時間頑張って装備箇所が1箇所更新されたぞみたいな。それによって、狩りの効率がさらに加速して、
はい、はいはいはい。あ、それでまたなんか、
そうそう、
充実してって。
もっと上の難易度に行けるとか。
そういう意味で言うと結構モンハンっぽいやつですかね。
そうなんだけど、モンハンはそれで言うと難易度が非常に早い段階で頭打ちになるので。
ああ。なるほど。
あれ、モンハンの内部は頭打ちにならないようで、うん、無限に敵の方が強くなるような。
終
わんないっすね。
終わんない。
ですね、今、画像検索してますよね。ああ、なるほど、
うん。
斜め上から見る感じのゲームですね。
そう、クォータービュー。うん、まあ、割といろんな MMO のベースになってるゲームだから、多分普通にやったら あ、このゲームね、こんなゲームねってのはすぐわかるゲーム。
うん。
ラグナロクオンラインとかも、まあ、この形式のゲームじゃそうだから、うん、あれが、
うん、まあ、元になったというか。
元になってる、
うんうん。
割と元ネタ、いろんな元ネタに近いゲームです。
で、やっぱそういうなんかディアブロ2系のゲームを、もうちょっとやりたいとかなんですかね。
あんまり新作が出ないんですよ、このジャンル。
ああ、はいはいはい。
で、ディアブロ2と、まあ最近ディアブロ3出たけど、評判が、最近って言ってもこれも5年ぐらい前ですよ。
うん、
まあ、評判がいいかっていうとちょっと微妙だし、
はい、で
パスオブエクザイルは、俺は好きなんだけど、全然流行ってないし、
うんうん、
あと、まあ、スチームでちまちま、こう、出てるんだけど、なんか、これといって、こう、ドンってきたのがなくて、なんか、こう、ジャンルとして廃れてんのかな、みたいな気持ちになっちゃうんです
ね。コアゲーマーが好きそうなゲームですよね、これ。
ひたすらあれですよ。紙の上で DPS の理論値計算して、
うん。そこまでやらないもん。
うん、
そこまでやらない人がみんなモンハンをやっていて、
うん、
それ以上目指す人はこっちに来ているんだろ
う、うん。あとはまあ欲しいアイテムの今のオンラインのトレードの相場とか調べて、で、どれだけ頑張ればどこが新しいものに更新できるとか、理論値はここだけど俺はまだここでしかないとか。
うんうん、
まあ、要はその PDCA サイクルをね、無限に回してるんですよ。うん、
あ、ですかね。
楽しい PDCA サイクルを回すっていうのが、うん、
はい、
まあ、このハック&スラッシュって言われるジャンルなんだけど、
はい、
まあ、僕がやりたいのは割とそのジャンルですね。
うーん、
だから、なんだろうな、はい、地球防衛軍とかも割とやりたいものには近くて。
地球防衛軍、なんか最近出ましたよね。
最近出たやつですよね。あれは、まあ、もっと単純化されてるけど、まあ、その、いろんな武器を、ランクが高い武器を手に入れるために、高いランクに挑むっていう感じですよね。そうやってどんどん自分の HP、敵をたくさん倒して HP を上げながら武器をたくさん拾って充実させていって、どんどんランク高いところまで行って、まあ、インフェルノの全てのシナリオをクリアしたら、まあ、終わりみたいなゲームですよね。
ソシャゲとかはやらないんですか？結構そういう意味で言うと割となんかあの装備整えたりとかいろいろ強くするっていう風になるとソシャゲは結構ありなのかなと。
という話はなんかすごい闇があるんですけど。
ああ、そうなんです
か。同じ、同じやつみたいな。
同じじゃない。コンシューマーの方がいい。はい。
いや、別にコンシューマーがいいとは思ってなくて。
はい。
コンシューマーだとそんなコアゲーマー向けのもやっぱあんま出ないし。
うんうんうん。
だから、なんかツボをついてるスチームゲーとかが一番、こう、いいんだけど、
うん、
その、僕、乱数とかガジャみたいな演出を否定してるわけじゃないんですけど、
はい。
あれが嫌なんですよ。その、金で勝つっていうのが嫌なんですよ。
ああ、まあ、大体そうですよね。ソシャゲは大体金で勝つ。
金で勝つっていうか、まあ、金でいい期待値を、金で期待値を上げる。
はいはいはい。
なんか、そうじゃなくて、その、なんか楽しい PDCA サイクルを回したいのであって、
はいはいはい。
その、
ちょっとずつ自分のなんか、行動した成果をどんどん積み上げていって、うん、
だからその強くなる過程そのものも一緒に楽しみたいんですね。
うんうん、うん。
で、その、だからその強くなる過程を効率化するためにいろいろ物事を考えるのはすごい好きなんだけど、はい、そこが金っていう手段でショートカットされると、イラッとしちゃうんですよ
ね。うん、ああ、うん。俺は結構頑張ってるのに、他のやつはなんか、金で一気に解決しちゃって、ちょっとイラッとするっていう。うん、
そう。ただ、その、時間に対する対価っていうとちょっとまた怪しくて、そうなると絶対暇な学生とか勝てなくなるから。なんかそこは確かに悩ましいところで、確かにそれはずっと考えてはいるんだけど、でもその、うまいプレイヤーがうまい報酬、いい報酬を得るとか、なんか、こう、頑張ったプレイヤーがいい報酬を得て、なんか他のプレイヤーに差をつけるっていうことを否定したくないんですよね。
現実世界でお金持ってる人が結局ゲームの世界でも強くて。
うん。
そこだとね、学生さんとか勝てる
余地がないし。
うん。
だったらもう、レギュレーション変えてくれたらいいんですけど、もう無料枠は無料枠としか戦えないみたいな。課金枠は課金枠で、なんか、やってるわ、みたいな。
うん、うん。
まあ、あと、まあ、昔、 最初の新卒の時にゲーム会社にいたんですけど、
はい、
自分が作ったゲームを自分で金払ってやってみたんですよ。
はい。うん、
で、金払ってて、そこでもうちょっとその時にもうだいぶイラッとしちゃったんだけど、なんか適当にちょっとお金払って、いくらだったかな？最初3000円ぐらい払って、5000円ぐらい払って、その後に2万円ぐらい払って、
うん、
で、君そんなんで勝てると思ってんの？みたいなことを中の人に言われて。
おー、なるほど。
それイラッとするはずだね。
うん。いや、自分が作ってるゲームを、うん、まあ、自分の収入レンジだと、やる権利がない。
うん。
っていうので、
はい、
俺はもう、この業界嫌だと思っちゃって、ソーシャルゲーム業界を、やめましたね。
うん。うんうん、まあ、まあ、その、言ってた人が、
まあまあ、その人に枠が悪いとか、
うん、
まあ、悪いわけ、悪いっていうか、そういう考え方もありだと思う、うん、ありだと思うんですよ。
う
ん、
そうですね、う
ん。はい。なんだけど、こう、自分がやりたいかっていうと別にやりたくはなくて、っていう話ですね、うんうん。
はいはい。
そうね、ジョークのつもりで言ってる可能性もあるけど、それにしてもきついよな。
うん。そうですね、きついですね。
そうです。
うん。
っていうので、ちょっと、まあ、僕、結構ツイッターでソーシャルゲームへのヘイトみたいなことを言ってしまう、言っちゃうんだけど、まあ、
そう
もう僕もそういう経験を経て認知がすごい歪んでいる自覚があるので、なんかこいつは頭がおかしくなったっていう風に扱ってもらえればいいですね。ソーシャルゲームに関して。
うんうん、
そういう。
で、まあソーシャルゲームのちょっと援護をするわけではないですけど、
はい、
まあ、結構ストーリーが充実しているやつが結構多いんですね、最近は、はい。
うん。
なのでそのストーリーを結構楽しむっていう意味でやるっていうんだったら結構全然ありかなとは思います。
まあ FGO とかですかね、最近。
そうですね。はい。
FGO もなんかシナリオだけ読めるモードとかあったら、なんか普通に、そのフェイトシリーズとかも一応こう、教養としてやっていこうと思ってやってきたから、なんか FGO、うん、なんかやる、なんかこう、例えば買い切りで、なんか1万円とか言われたら多分やるんですよ。
うん。
うん。わかんないけど、なんかゲーム内で本来なら手に入るレアとかは手に入んないけど、固定キャラで1万円ぐらい。
はいはい、
っていうゲームだったら僕は多分普通にやるんだけど、
うんうん、
なんか聞いた感じそういうゲームじゃないんだよね。
うん。
うん。
そうですね。
うん。あれが嫌いで、その、期間限定キャンペーンとか嫌いで。
あ、ありますね、普通に、
うん。あれは期間限定だから頑張ろうって気になる人が多いのかもしれないけど、僕は逃したキャンペーンがたくさんあると萎えるっていうタイプだから、
はいはいはい、
タイプなんですよ。
うん。
うん、なんか、こうたくさんキャンペーンやってきたってことは、つまり、後発の人は勝てないんでしょみたいになっちゃうから。
うん、なっちゃいますね。
うん、で、別に、その、競いたいわけでもないんだけど、競わないと、競わせるシステムだから、なんかそこに対する課金圧力というか、うん、そういうものに対して、なんか、
うん、
なんか、こう、もどかしい気持ちを持ってしまうって感じですね。
ちなみに小菅さんは、ソシャゲは
全くやらないです。
全く
やらないですね。
はいはい
はい。単純に僕の場合は、
はい。
でかい画面でイッチなゲームができるのになんで小さいゲームでポチポチ、小さい携帯の画面でポチポチやらんといけないのっていうの、
うん、確かにそういうのありますね。
ていうかまあほとんどがパソコンとかでかいディスプレイの前に座っているので一日中。
うん。
はい、そこのでかい画面があるのに、まあ携帯に向かないですよねっていうのが、まあ、
うん、
状況、
うんうんうん。確かに。そうですね。
はい。とニコ動の話。
あ、これします。
ニコ動の話。そうですね。最近時間使ってることで、ニコ動の、ヒテマンリスペクトタグの動画をぼーっと見ている。
これもうすごいニッチなジャンルですよ、これ。
はい。
まあ、昔、ヒテマンさんって方がいらっしゃって、もう今引退して動画も全部消して失踪しているんだけど、
はい。
まあ、いわゆるチートバグ動画って言われてる。ジャンルで、はい、いわゆるも何もないんだけど、どんなジャンルかっていうと、ファミコンとかスーファミのゲームに、はい、ランダムな、チートコードを流し込んで、あ、ランダムなチートコードっていうか、
うん、
改造コードを流し込んで、
うん、
どういうバグが起こるか観察するっていうジャンルなんですよ。
はい。うん、なるほど。うん。はいはいはい。
で、何がいいって、こう、うん、毎回ランダムなバグが起こるから、
うん、
こう、 予想もしないようなバグり方するんですよね。本来、そう、制作者が絶対見せたくないと思ってた部分だとか、
うんうんうん、
なんかよくあるのは、特にその時代のゲームってスプライトを組み合わせてアニメーションとかしてるんだけど、スプライトとスプライトのつなぎ目がこうグリッとすると、あ、なんかここで口が動いてたとか、なんかこう、色が反転してめっちゃ気持ち悪いとか、なんか、そういうのを、こう、ま、これ何が言って結局ランダムに起こるから動画投稿者とか、いい動画投稿者とかそういう話じゃなくて、誰がやってもなんか新しい体験が生まれるんです。だから無限に見てられる。
ああ、そうですね、確かに。
わかんない。それを楽しめるってなったら、ね。
で、これは、その、個人じゃなくてなんかみんなで投稿してる感じのやつですかね。
あ、なので、その、はい、あの最初は飛天満さんって人がやってたんだけど、
うんうんうん、
飛天満リスペクトっていうのは、その飛天満さんのフォロワーみたいな人たちが、飛天満リスペクトを、はい、名乗って、
なるほど、なるほど。はいはいはい。
そう。で、いや、あれですよ、最近だとビーム兄貴リスペクトが、今いるじゃないですか、あんな感じで。ただ、飛天満さんが、その、いろんな界隈で、こう、名言、名シーンを残していったんだけど、本人が動画を全部消しちゃったんですよね。なんか、なんかのタイミングで引退して。だから、うん、その界隈で生まれた、なんか、こう、
うんうん、
なんか名言とか名シーンの、
うんうん、
そのセリフ集とかが、元ネタがないのにファンだけが語り継いでるみたいな状態なんですよ。
神話だね。
そうそうそう。あと、最近だと、ポフテピピックの1話で、
うん、
ポフコが、遅刻遅刻って言いながら、
はい、
ピピピとぶつかって、
ぶつかって、
言った私のフィーリングって言いながら倒れるシーンがあるんだけど、
うん、意味わかんなかった。
わかんないでしょ、うん、あれは、飛天満さんの動画が元ネタで、ときめもで、鏡ってキャラクターと、ときめもで、鏡ってキャラクターとぶつかって、バタって倒れるシーンの、あるシーンが、で、こう、鏡ってキャラクターがこう、バタって倒れてる一枚絵と一緒に、言った私のフィーリンっていうテキストがバグったメッセージが出た。
はい。あ、それの、どれぐらいの人がわかるもんなんですかね。
いや、ただ、まあ、その動画、飛天満さんの動画はコンスタントに1万再生から5万再生ぐらいついてたから。
でも1万でしょ全国放送でアニメ放送するレベルだと。
うん。
1% ぐらいしかわかんないじゃんっていう。
いや、そうなんだよね。いや、多分、その、ブクブ先生が、多分このジャンル見てるから。なんか、結局、なんか、ポフテピピックって、全部のネタの深さがそんな感じだからわかんなくても、うん、あ、なんか俺が知ってるこれの深さがこれぐらいだから他もこれぐらい深いんだな、みたいな感じの見方をしている。
うんうんうん、
っていう。それがいい楽しみな方なのかはよくわからないです。
自分でそういうバグついたりはするんですか？
バグついたり、まあバグが起こるのは楽しいじゃないですか。うん。うん、特に、なんだろうな。まあ、プログラマー目線でバグが起こるの楽しいっていうとちょっとまた別なんだけど。うん、
ゲームで、昔僕もあれやってましたね。結論を出すみたいなの。
ああ。
やってた。
ポケモンの。
ああ、
でも出し方はわかんなくて、ゲーム機を投げつけたりとか。物理攻撃しか見えなかったからさ。あと、やたらと夫婦してから、ガチャガチャガチャやると。
半差しで。
半差しで。やる、半差しそうね、半差しでやると。
半差しでやるとね。なんかね、そういう、バグってやっぱ、心躍るんですよ。
うん、
僕は、うん。なんかこう、いろんな人が頑張ってバグが起きないように積み上げた、その結果、それが壊れるっていうものに、一種の滅びの美学みたいなのを感じるんですよ。
滅びの美学ですか？
滅びの美学ってちょっと違うけど。こう人間の限界というか、こう、いや、それ、チートコードを送り込んでバグらせてるから、もうそれは、飛天満リスペクトはチートコードだから、もうバグって当然なんだけど、そうじゃなくても、バグるじゃないですか、物事って。で、まあ、その、本来プログラマー、僕らプログラマーだからバグらないように作らないといけないんだけど、なんか、それでいて、こう、バグった時に、なんか、安心、他人が起こしたバグ見ると安心するところがあるんですよ。
ああ、それはある。
安心する。うんうん、そうですね。
だから、それを楽しみたいというか、まあ、笑えるやつもあるし、笑えないやつもあるし、まあ、笑えるやつは、なんか、笑って許しておいくことで、俺のも笑って許してくれじゃないけど、
うん、
笑えるやつはね、
ちなみにそのヒテマンリスペクトのタグの動画は、だいたい1日どれぐらい見てる感じです
か？ 1 日寝れない時とかによく見てて、うん、なんか、こう、だからそのせいで、こう、はい、まあ、15分から、寝れない時は2時間ぐらい。
2時間ぐらい、ああ、うん、ただもうずっと、
ぼーっと。ぼーっと見ている。ただ、やっぱ昔と違って、こう、ニコ動のが自体があんま元気がないっていうのもあって、
うんうんうん、
投稿数が、でも一、それでも1日8動画ぐらい上がるんです。
ああ、うん、結構ありますね。うんう
ん、まあ、どれも再生数1000いかないぐらいだけど。
うん、
新作なんですか、それって。
新作も出てる、ずっと。
大体そういうバグ出るのって昔のゲームですよね。
あ、
古いゲームを使って。
だから、うん、みんな、その、なんか、むしろなんか伝統芸能みたいになってるところがあって、あの、ヒテンマンさんが起こしたのと同じバグを頑張って再現すると
か。あれ出た
出た出た再現って、こう。
これは実況になるんですか？
ある種の実況です。だから、なんかファンも、なんか、こう、完全に、老成しきってるから、
はい、
もうそこの界隈で通じるワードしか使わないです。
うん、
なんか、まあ、これあんまり言いたくないけど、あの、イム動画の人たちって、なんかこう、
はい、
こう、そういうワードしか使わないじゃないですか。
はい、そうですね。
それと一緒で、ヒテンマン界隈の人たちは、ヒテンマン界隈で生まれたワードだけで会話するんで。で、
はいはい、
で、まあ、本来だったら YouTube とかで映ってたかもしれないんだけど、この界隈って、あの、ニコ動にしかないんですよ。だから、みんなもう完全にニコ動から離れられなくなってて。なんか、でまあ、きっとこれも滅びゆく一つのフォーマットなんだろうなと思いながら見てます。
YouTube に出てきてないんだ。
あ、たまに転載されてるけど。
じゃあ、新規動画作る人は別にニコ動だけなんです
ね。ニコ動だけなのか。まあ、とは言わないだろうけど。
メインはニコ動でやって
る。メインはニコ動なのかなって。
まだそういう会話があるんだ。
うん。完全限界集落みたいになって
る。限界集落です
ね。うん。いや、そのせいでニコ動の有料会員やめられないです。
ああ。
おお、なるほど。
まだ有料会員でいらしているんですか。
まだ、このジャンルだけ
だ
ったら。
これだけのダメですね。
もう有料やめましたよ、俺。
いや、もう、なんか、難しいよね。
まあ、まあ見る。
見たいものが一個でもあれば、
別に払
うっていう話なんですけど。
そうですね。
うん、子供もっと頑張ってほしいですね。
ほしいです。我々 YouTuber としては。
うん。
YouTuber としては。確かに。YouTuber だ。
客層が違うから、ニコ動でやるの厳しいって。